恵みをいただく御言葉は申命記の21章10節から17節までです。申命記21章10節から17節。あなたが敵との戦いに出て、あなたの神主がその敵をあなたの手に渡し、あなたがそれを捕虜として捕らえていくとき、その捕虜の中に姿の美しい女性を見、その女を恋したい、妻にめとろうとするなら、その女をあなたの家に連れて行きなさい。女は髪を剃り、爪を切り、捕虜の着物を脱ぎ、あなたの家にいて、自分の父と母のため1ヶ月の間泣き悲しまなければならない。その後あなたは彼女のところに入り、彼女の夫となることができる。彼女はあなたの妻となる。もしあなたが彼女を好まなくなったなら、彼女を自由の身にしなさい。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女を意のままにしたのであるから、彼女を奴隷として扱ってはならない。ある人が二人の妻を持ち、一人は愛され、一人は嫌われており、愛されている者も嫌われている者もその人に男の子を産み、長子は嫌われている妻の子である場合、その人が自分の息子たちに財産を譲る日に、長子であるその嫌われている者の子を差し置いて、愛されている者の子を長子として扱うことはできない。嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の分け前を彼に与えなければならない。彼はその人の力の始めであるから、長子の権利は彼のものである。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは人を男と女とに作られ、二人は一体となる、この奥義は偉大です。しかし人はなんと心を固くなにして、その神様が定められた一人の男一人の女が共に一つとなるという、この奥義をないがしろにすることでしょうか。主よ、あなたは人をその弱さを思い、そして秩序をもたらそうとして、そして律法を定められました。どうかその律法のこの言わんとするところを、主よ、今日私たちがさらに深くしっかりと知り、あなたにある秩序は何であるのか、それを今日学ぶことができますように。結婚のこの奥義について、妻と夫の関係について、そして夫の取るべき対応立場、妻の取るべき対立場、それをしっかりと見極めることができますように。今日この語るしもべの唇を清め整え、あなたの御旨を余すところなく伝え尽くすことができますように、イエスよ助けてください。これを聞く一人一人の生徒たちの耳を清めてください。あなたの命を余すところなく正しくいただき尽くすことができますように、イエスよ助けてください。今日これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。今日の箇所ではですね、 まあ、夫婦の関係について、妻と夫の関係について、特に記されておりますけれども、で、敵の国を攻め取ってですね、でそこの、まあ、遠い国であるならば、そこの、そこと戦闘になった場合は、もし、降伏をしない蹴ってそして戦闘になった場合は、男子は皆殺しにして、そして、女や子供、家畜、また町の中の全てのものは、戦利品として取ってよいと、前の章の14節に書いてありました。その際においてもですね、主はモーセは秩序を求めております。普通に、まあ、歴史のその戦闘を、ね、戦争の方を見ますに、そこの兵士たちがですね、現地の女たちを蹂躙して恥ずかしめて、でそういうことが歴史が、あります。まあ、それが、まあ、世の中の、ね、神を知らない国々の、まあ、男たちが、まあ、そういうことをするのは、まあ、常ではあったんですけども、神の国に対してはですね、そのような無秩序なことは許されておりません。ここに書いてあります通り、あなたの敵との戦いにおいて、ね、主がその敵をあなたの手に渡して、それを捕虜として捕らえていくとき、その捕虜の中に美しい女性がいて、で彼女を妻に取りたいという場合はですね、もうそのまますぐにもう強奪して、で、ということではないんです。その女をですね、妻に取ろうとする場合は、12節にある通り、その女をあなたの家に連れて行きなさい。女は髪を剃り、爪を切り、捕虜の着物を脱ぎ、あなたの家にいて自分の父と母のために1ヶ月の間泣き悲しまなければならない。ですから、こうして1ヶ月の間ですね、その男は女に触れてはならないんです。でしかも髪を剃って爪を切ります、ね、髪は女の命と言われておりますし、またね、あのパウロも女の栄光は神にあるあります。その女の美しさもですね、元である髪を切って、爪を、ね、切る女性は爪を、ね、長く伸ばしておりますけれども、そういう女性としての特徴一切ですね、一度、まあ、まっさらにするわけですね。そうすることによって男性はその女性に対して、ね、もっと落ち着いた目で見ることができるようになりますね。美しさに惑わされず、その女性のですね、たしなみをしっかり見ることができます。そしてその1ヶ月、その女性は自分の父と母のために泣き悲しまなくてはならない期間が設けられます。しっかりとその以前のことについて悲しみを、ね、しっかりと泣く期間を設けるのであれば、その女性は、ね、以前のその生活について、また父や母についてのその泣くということ、それをしっかりと、ね、持つのであれば、後の生活はもっとスムーズにいきます。この泣くという期間をですね、設けないです。もうそのまま、強奪して新しい生活に組み入れようと無理やりするのであれば、その感情の持っていき場、ね、泣きたい感情がもうずっと閉じ込められたまま、押さえつけられたまま、ずっとその後を過ごさなくてはなりませんね。結構泣くということ、感情を、ね、吐き出すということが重要です。子供の時にですね、その感情を吐き出す、泣きたいのに泣かせられない、そういう押し込められた状態のまま育てられた子供は大人になると、大体、歪んだところが出てきてしまいます。ですから、このモーセが、この、敵軍を捕虜として、女性を捕虜として連れてくる場合はこのようにしなさいと、モーセは言っております。まあ、ただですね、神さんは創造の初めから人を男と女とに作られて、 そして二人は一体となる、これがもともとの神様の御心でした。ですから、妻をたくさん持つということ、それは御心ではありません。15節以降のところに二人の妻を持ち、で一人は愛され一人は嫌われる、こういうことが起こるからですね。マタイの福音書の19章を開きたいと思います。マタイによる福音書の19章の3節からのところです。マタイ19の3から、パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者が初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ、二人のものが一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。まことにあなた方に告げます、誰でも不貞のためでなくてその妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がマシです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられたものもいます。また天の御国のために自分から独身者になったものもいるからです。それができるものはそれを受け入れなさい。アーメン。ここでもイエス様がですね、夫婦の在り方についてここで言っておりますけれども、もともとは、創造者は初めから人を男と女に創造され、そして二人は一体となる、これがもともとの神様が定められたものでした。でも、パリサイ派の人が、尋ねます。じゃあなんでモーセが離婚状を渡して妻と離別せよと命じたのか。これは、新命記の、今21章を学んでますが24章の方で出てくる言葉です、ね、妻による、離縁状を渡して離別よ、モーセはなぜ命じたのか。でイエス様の答えはですね、それは、初めからそうなんではない、モーセはあなた方の心が固くなだから、だからその妻を離別することを許したのだ。モーセはですね、この人間が固くなであることを知っておりました。本当は、敵国の女を略奪してですね、自分に妻がいるのにもっと妻を、得る、それは本来良くないこと、創造者のその原理にかなっていないことであるんですけども、でも人が固くななのでそういうことを許しているんです。でもその中においてもしっかりと秩序を持たせることをですね、するためにモーセはそのようにしたようですね。主が言われるには誰でも不貞のためでなくてその妻を離別し 別の女を妻にする者は寛容を犯すのですとあります。ですから、ね、離婚、それは死は忌み嫌うことです。不貞以外の理由で、ね、ただ気に食わないとか、ね、不貞となればもう相手を裏切っているわけですけれども、でもそうでない場合のその離別、それは相手に寛容を犯させるものであり、男性の場合自分は寛容を犯す、相手に女に寛容を犯させることになるわけですね。もともとは創造者は人を男と女とに作られて、そして夫婦は一体となるというものですけども、しかし人は本当に罪があるからこういうことをするわけです。でもモーセはその敵国を攻め取った時、その捕虜の中に美しい女がいた場合はそれを髪の毛を剃って爪を切って、そしてまずですねその女性がしっかりと泣くべき時を持たせて、そしてなおかつ男性の側からすればその女性がですね頭を剃って爪を切った状態、美しさをですね剥ぎ取った状態でその女性の成り立ちを1ヶ月よく見ることができます。その1ヶ月の間でその女性の本性が、美しさを剥ぎ取った状態の女性の本性を見て、で本当に妻にしていいものかどうかっていうですね、まあ、そういう結婚のための見極めの期間でもあるわけですね。でもし、ね、やっぱりこの女性ちょっと外見は良かったけれども、でもいざ髪の毛を切ってみるとすごい性格が良くなかったということであるならば、ね、そのまま妻にすることがなく、ね、その女性を恥ずかしめることもなく、ね、できるわけですね。でこうして1ヶ月のその喪に服す期間を経た後であるならば、ね、その後あなたは彼女のところに入り彼女の夫となることができる、ね、ということになります。でひとたびですねこうして結婚した場合はですね、もしその後にあなたが、ね、彼女を好まなくなったならば、ね、彼女を自由の身にしなさい、ね、この場合もですね、まあ、捕虜という身奴隷を売って、ね、その女を恥ずかしめてから金で売り飛ばすということはしてはならない、ね、もうすでに、彼女は、ね、妻として、なったわけですから、もう奴隷として扱ってはならないと定められております。このようにですね、本来であればあってほしくないことではあるんですけど、しかし、もし男性の側がですね固くなで、そういうことをするのであれば、最低限このようにして秩序を保ちなさいということをモーセは命じているわけです。15節からのところでですね、ここは2人の妻を持って、で1人が愛されて1人は嫌われていて、そして、子供が、ね、初めに生まれた方の子供が、嫌われている側の妻の子である場合は長子の権利はその、嫌われている方の妻の子供としなさい、長男はですね財産の中から2倍の分け前を与えられる、また長男にはですねその一家の名を継ぐ、そういう権利があるわけですけれども、気に食わないからといってですね、気に入ってる方の、女が産んだ子供後の子供の方を、長男にする、これは、良くないことである、モーセは命じております。実際ですね男性が、ね、多くの妻を持ってはならないって、ね、王たるものはたくさんの妻を持ってはならないとモーセは命じておりました。でもソロモンはそうじゃなかったですね。大体多くの妻を持つと子供の教育がですね非常におろそかになってしまい、ね、一方お持ちで他方を軽んじる、それが子供にもダイレクトに伝わってしまいます。嫌われている方の子供たちは、ね、好かれている方の子供 に妬みを起こすものです。もうイスラエルの息子たちが もろそうでしたね、嫌われている方の息子たちが、ね、愛されている方の息子ヨセフと、ね、ベニヤミンが、まあ、その愛されている妻の方の子供でしたけども、それを、いじめたり、そして奴隷として売り飛ばしてしまいました、ね、それにダビデも、ね、多くの妻を持っておりました。それで、子供の教育がなおさりにされて、長男であるアムノン、かなり歪んだ性格で、異母兄弟の娘を、ね、力ずくで犯したりすることもしましたね。でまたアブシャロンはそのアムノンを殺して、でとても大変な目に、ダビデは子育ての面で大変な目に遭いました。ソロモン、ね、千人も、ね、妻と妾がいて、でそれでその子アブシャロム、あれはヤロブアムでしたね、ヤロブアムとレハブアム、すいません、ソロモンの子はレハブアムです。ヤロブアムは、全く別の人ですけども、ソロモンの子レハブアムの時にですね、ヤロブアムという人が反乱を起こしてイスラエル王国は分裂しました。レハブアムの性格がかなり傲慢な性格だったからです。子供が妻がたくさんいるとですね、子供にしわ寄せが来ます。子供の性格が歪んでしまって、育つことになります。確かギデオもですね、たくさんの妻がおり70人の子供がいたんですけど、結局そのうちの、ね、目かけの息子一人がその、他の70人の子供たちを虐殺するということもありました。ですから男と女、これは1対1であるべきなんです。本来はそれを超えてですね、男性がたくさんの妻を持ったりすると、大体その家庭は子供が歪んで育ってしまいます。聖書の中で本当にそのような事例が、多くあります。サムエルのお母さんハンナも、ね、まあ、その旦那さんエルカナは、2人の妻を持って、ね、そのうちの1人が、ね、ハンナ、もう1人はペニーナでしたけども、ハンナの方は愛されていたんですが、愛されていない方の妻はそのハンナに子供がいないということでいじめました。ですからそういうことが起こるわけです。モーセは、ね、やむなく人の心が固くなだから、ね、あの妻は離縁状を渡して、離縁することもできるということも言いましたし、また、この捕虜の中に美しい女を、見たら、妻にしたい場合はこのようにしなさい、とも言われました。これはですね、まあ、元々のことではありません。男性は一人の女性に添い遂げるべきです。パウロも、もし教会の中で監督職に就かせるべき人のその判定基準は一人の妻の夫であったものだ、ね、一人の妻の夫である人ということで定めております。ですからこのようにですね、モーセは律法の中でこの秩序を持たせているわけですね。ただ私たちキリストの花嫁ですけれども、キリストに関しては、もうね、キリストの花嫁は教会です。私たちみんながキリストの花嫁です。キリストこそはですね、誠の夫です。そして私たちはですね、以前世という、ね、キリストの敵国に属する者たちでした。しかしキリストによって暗闇の王国は破壊されて、そして私たちはですね、捕虜として神の国に連れてこられました。そして私たちはキリストに、ね、めとられた者たちです。私たちはですね、しっかりと、以前のものは忘れ去って、そして新しく嫁いでいった家、ね、そちらの方に集中するべきです。冒頭 冒頭でお読みしましたのは詩編の45編、これはですね、コラの子たちのマスキールで、愛の歌と記されております。でここではですね、ある王様に、その美しさが、見染められて、でそれで王にめとられた女性の、愛の歌があるんですけども、詩編の45編の、10節と11節にこう書いてあります。娘よ聞け、心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ。この言葉はキリストの花嫁とされた私たちに直接当てはまることです。私たちの父の家、要するに私たちが以前属していたところ、世ですね、世を忘れて、そしてただ夫であるキリストの前にひれ伏すのであれば、キリストは私たちのその美を慕ってくださる、ね、美というのは外見的なものではありません。むしろ、神の国の女性たちは内面を、しとやかさを、恥じらいを持ったしとやかさを、それを飾りとしなさいと、以前学びました。ですから私たちはですね、キリストの御前で従順さ、しとやかさ、それを身につけて、そしてキリストを新しい、主人としてひれ伏すのであれば、イエス様は私たちの美を慕って、で常しえにその、新しい、リッチな王子イエス様にずっと嫁いで、そこで暮らしていくことができます。私たちはキリストの花嫁としてですね、ですからもう以前の世の中のこと、それはもうすっかりと忘れ去るべきです。そして主イエスキリストの御前では、主人としてイエス様を夫としてひれ伏し従順に仕えていくのであれば、私たちは主にイエス様に愛されたものとして、長らえ常しえまで、幸いな、結婚生活を送っていくことができます。皆さんはキリストの花嫁として、もはや以前の世は、過ぎ去ったものとして、キリストは以前の世をやがて滅ぼされます。古き世、この罪にまみれた世はキリストが滅ぼされます。私たちはキリストに迎えられる花嫁として、新しい天と地に属するものとして、この地上を歩んで、そしてますますキリストに喜ばれるものとして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、人は、夫婦は本来一対一であり、それを乗り越えてしまったり、あるいは主が結び合わせたものをそれを引き離したりすること、それは本来の姿ではありませんでした。しかしモーセは人の心が固くななので離婚を許し、またこのようなことを許しました。どうかしよう、私たちは創造の初め以来、あなたが定められた秩序の中を歩んで、幸いな結婚をして、そして正しく正当に子供を産んで増やしていくことができますように。主よ、どうか私たちの生きているうちのその夫婦生活をあなたがしっかりと守って、また私独身者の人たちは幸いな結婚へと導いてください。あるいは主から定められた独身者はしっかりと神の国のことを集中して出すことができますように。主よ、あなたにあっていずれも秩序正しく地上での生活を歩んでいく私たちでありますように。そして私たちはキリストの花嫁としてあなたを愛し、以前の 属していた世は忘れ去って神の国に属する者として、神の国に嫁いでいた者としてのその歩みをしっかりと今地上においてなし、やがては主はあなたは今地上の物事を過ぎ去らせます。世を滅ぼされ、悪魔サタンは滅ぼされます。その時に至るために私たちはしっかりと以前の世のサタンに対しては親離れし、そしてあなたイエス様に対してはしっかりとあなたを主人としてこの地上を歩んでいき、幸いと祝福で導いた者として、また永遠を受け継ぐ際には本当にあなたに愛される美しい花嫁として整えの期間を過ごすことができる私たちでありますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。